こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニックから田中武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2019年スタートいたしました。さあ、首里城下町クリニックの仕事もスタートしてるんですが、先生1月は忙しかったんじゃないですか。
はい、インフルエンザがやはり今流行してますので、普段こう定期的に通っている患者さん以外に熱を出す方がたくさんいらっしゃるので、やはりちょっと通常業務よりもちょっとかなり忙しい毎日になっています。
今那覇市はインフルエンザが流行しているということで、注意を促しているんですが、先生ちょっとだけインフルエンザかからないようにするためには何が大切なんでしょうか。
はい、基本はやはりできればかかりたくなかったら早めにワクチンを打ってほしかったというのがあります。あとはやはり人混みに行った後とか、そういうあとは手洗いとうがいですね、インフルエンザのウイルスって一部ちょっと体の中に入ったり手についたりして、それが口の中に入ったりすると、最初は小さなウイルスがだんだん倍で増えていって、2日後3日後ぐらいに急に発熱したりとかしますから、やはり基本はしっかり手洗いとうがいをするという基本ですね。外から帰ってきたり、そういうちょっと怪しいところに行ってしまったなと思ったら手洗いうがいというのは大事かなと思います。
先生、かかってしまったらどうしたらいいんでしょう。
はい、この時期にですね、8度以上の熱が出て、かつ鼻水や咳などのいわゆる上気道の風邪の症状を伴うときは、やはりインフルエンザの可能性が出てきますので、その時は学校や職場に行かずに、行く前に医療機関を受診してインフルエンザのテストを必ず受けてほしいと思います。ただ発熱して間もないときは出てこないときがあるので、その時はもうその日は一旦休んで、熱の具合とインフルエンザのテストの結果を勘案して、場合によっては翌日もう一度テストをして、大丈夫というのを確認した上で元の職場や学校に戻ってほしいと思います。
自分の健康も大切なんだけれども、広げないということも大切ということですね。
はい、まさにその通りでして、非常に感染力がやっぱり強いので、できるだけ周りの人に迷惑をかけないということが、やはりみんなでインフルエンザの蔓延を防ぐ方法かなと思います。
はい、皆さんご注意くださいね。さて、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を開催しています。1月はですね、田名先生がお話をするということなんですが、かかりつけ医による健康管理の重要性と題してお話しなさいました。先生、どんな内容になったんでしょうか。
はい、かかりつけ医というのも一応こんなものだろうというなんか理想的な話を先にさせていただくと、何でも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要な時に専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健福祉を担う総合的な能力を有する医師というのが、一応かかりつけ医の定義というふうに言われています。
はい、すごいですね。何でも相談できる、そして最新の情報を持ってる、で専門の先生のこともよく知ってるっていうことですね。
そうですね、最近その病院の機能というのが、総合病院にあまり患者さんが集中してしまうと、総合病院しかできない機能が果たせなくなるので、私たちのような開業医を先に受診して紹介状を持ってきてくださいという医療機関が今増えてますので、そういった意味ではやはり皆さんの近くで信頼できるかかりつけ医を捕まえておくというのは、体調が悪くなったりした時には非常に役に立てるのではないかなと思っています。
で先生がどういうことを目指して日々診療しているのかというようなお話にも触れたってお話でしたね。
はい、今回はいい機会だなと思いまして、私がどういう考え方で診療しているかをですね、うちに勤務している先生方全てをこう写真で登場してもらいながら、はい、なぜこの人がうちの病院で働いているのかということを説明しながらですね、ストーリー的に私のやっていることを紹介しました。
はい、
まず一番最初は先ほどのインフルエンザと関係するんですけど、やはりそういった風邪ですとかインフルエンザで来た患者さんの中にやっぱり肺炎とかお家に帰したらいけない、入院させないといけない人がたまに混じってきますので、はい、そういう人をまず適切に的確に見つけて紹介するというのがまず一番目の私たちの役割かなと思っています。で、二つ目がですね、やはりじゃあうちの病院に長く通っている人ってどういう人が多いかというと、大体厚生労働省の調べだと 67% は高血圧関連の病気、17% が糖尿病の病気、はい、この2つ合わせて 84% が定期通院中の方々に占める割合だそうです。ということは定期的に病院に行く人の8割以上は血圧か糖尿を持っているということになります。ですから私たちの病院にもこういう方々がたくさん通っていますので、そういう方々をしっかり治療すること、それとその方々が例えば腎臓が悪くならないようなしっかりとした治療をすることというのが、まずやはり私たちの基本的な仕事だと思います。で、そして3つ目がですね、こういった血圧糖尿を持っている方っていうのはやはり血管の病気であります、その狭心症とか心筋梗塞を起こす方がやはり頻度的に増えてきますので、そういう方々を例えば首に超音波を当てて頸動脈エコーということを検査をして、動脈硬化の強そうな人を早めに見つけて、症状が出る前に心臓病をしっかり見つけて治療するという取り組みを今この5年ほど積極的にやりましたところ、最近では救急搬送される患者さんがもうほとんどうちの病院からはいなくなってきましたので、はい、やはり成果は一つあったのかなというふうに思っています。それとあと2つちょっと心臓の病気をちょっと紹介すると、よく患者さんの脈拍を看護師さんが取ったり、はい、私たちが診察の時にちょっと聴診器当てましょうねって当ててるますけど、あれは何をしてると思いますか？
あれですか、あれとても不思議に思ってたんですよ。どうして毎回脈を取って聴診器で聞かれるんだろう、何を聞いてるんだろう先生と思ってたんですが、わ、はい、からないです。
そうですよね、女性の方だと特に胸に近いところに聴診器当てないといけなくなるし、やっぱり緊張すると思いますけど、実は時に私たちは特に心臓の音を聞いてるんですね。
心臓の音、
はい、心臓の音が時計の針、時計のようにきちんと規則的に打ってるのか、もしくは非常に乱れているのかというのを、考えます。それが乱れているのを見つけるのが実は心房細動という病気でして、この病気が怖いのは心臓が不規則に動く状態になると中で血栓を作って、それが命にかかるような脳梗塞を起こしてしまうんですね、
はい、
ですからやはり心房細動をやはり看護師私たちが協力して早めに見つけて、必要なお薬、抗凝固薬というんですが、そういうのをしっかり投与するのが、やっぱり患者さんを守る大切な役割の一つとしてあります。これも高血圧を持っている人や高齢者になるほど増えてくるので注意が必要です、
はい、
あともう一つ聴診器を当てるときに気づく病気がありまして、はい、これが大動脈弁狭窄症という病気です、これは心臓から最後血液が流れ出すところに大動脈弁という大事な弁があるんですが、ここもやっぱり加齢の変化ですね、動脈硬化ですとかそういったのによって石灰化してきて
硬く
なっているんですね。若い頃は全く元気だった弁がだんだん年とともに動脈が硬くなるように弁が硬くなってきてしまうんですね、はい、でそれで本当にきつくなると自覚症状がほとんど直前まで悪くなるまでないんですが、悪くなった瞬間に心不全を起こして突然死を起こしたりするので、
はい、
この病気もですね、実は聴診器を当てていると気づくんですね。聴診器さえ当てていれば怪しい音は見つけることができるので、私たちもまずいなと思ったら心臓のエコー検査をして、必要な方は、大学病院に紹介して、弁を取り替える手術をしたり、最近はもうそういった手術をしないでカテーテルで弁を置き換える治療っていうのができてまして、流大で今120例ぐらいほど、この2年間で治療されたそうです。
すごいですね、はい、
実はうちの病院からも7名ほどすでにこの病気で紹介してカテーテルで治してもらいましたので、やはり自覚症状が出る前に病気を見つけるということは大変重要かなと思っています。
今、まず維持する、そして次進まないように守るっていうことですね。
そうですね、
見つかったらやっぱりそれを、まあ、処置する。
そうですね、ですから最初のかかりつけ医の定義であった専門家につなぐつなぎ方をどう考えるかっていうのがやっぱりかかりつけ医が頑張らないといけないところなのかなというふうに思います。
じゃあかかりつけの先生がいろいろチェックするのにはこういうことが含まれてないかなっていうのを見てるわけですね、
はい、
です、
はい、ぜひ今回この話をしたかったんですね。なぜ聴診器を当てるんだろうなぜ看護師さんが脈を取るんだろうっていうのは全部意味があるんだなと思いました、
はい、
あとその他には広い話でいうと、例えばがんの早期発見、それから例えば長く通院してくるとやっぱり認知症が出てくる方もいますので、その認知症の早期発見、あとそれとか家庭医としてはやはり通院している方の連れ合いの方が亡くなったり、いろんなライフイベントが起こりますので、そういう時にさりげなくその人を支えていくような役割ですとか、まあ、そのあたりが私たちかかりつけ医の仕事かなと思っています。
体だけではなくって、その心メンタルの部分もやっぱり含めてということですね。
そうですね、かかりつけ医に臨む働きというのを調査した研究の一部でも、やはりそういったメンタルケアにも関わってほしいという一般の方 の、 リクエストがありますので、やはり体だけではなく全身心も見ていきたいなというのが私の考えるかかりつけ医像ですね、
はい。まあ、生活習慣病の改善や、もしくはその症状の維持であったりとか、まあ、そこから守るということも先生たちのお仕事だと思うんですが、次の病気、まあね、病気の芽を発見していってそれを積んでいくっていうのもまた一つ仕事なんですね。
そうですね、まあ、完璧には人間のやることなのでできない時もあるんですが、まあ、できるだけそこを目指しているというのを、患者さんやその通院しているその患者さんの家族には機会を見てお話しするようにしています。ですから、まあ、これからは高齢者の方が増えるので、介護との連携も今取り組み始めてまして、今地域包括支援センターの方々と定期的に会議を開いていろんな情報交換をしたりしています。ですからだんだん私たち の、 周りにいる高齢者の方が独居になったりする方も増えてきますので、そういう方々を今度どう支えていくかというのを今私たちのクリニックでも課題として考えています。
なんか先生、ちょっと病院に関する、まあ、対するですねイメージが変わったなって一つ思ったんですが、病気になった時に行くものってやっぱり思いますけれど、私たちのこの健やかな、まあ、人生って考えた時にはずっと長くお付き合いするものなんだなってちょっと思いました。
そうですね、よく友達とかでも、いや何かあったら気軽においでよって言うと、何言ってんだよって、病院なんか行きたくないよってよく言われるんですよく言われるんですが、多分同じような考えだと思うんですけど、今日のような話聞いていただくと、それは友達だからでこそ来てほしいなとか自然に思ったりしますので、ですからあまり敷居を高くしないように、誰でも来てほしいなと思っています。
はい、ぜひね、ちょっと病院ってこんなところなんだっていうふうにまた認識が変わると、皆さん活用の仕方が変わってくるかと思います。2019年も健康でいい年にしてまいりましょうね、はい。さて、2月の地域向け医療講演会のお話を伺いたいのですが、2月は13日水曜日午後7時から、高血糖と言われたら今できる食事と運動と題して、首里城下町クリニック第一の糖尿病専門医福地真理先生がお話ししてくださるということです。福地先生のお話ですね、先生。
はい、福地先生は非常に患者さんの一人一人 の、 お話をよく聞いて、糖尿病の治療に当たってくれる大変優秀な糖尿病専門医の先生なんですが、その先生に今回糖尿病の話をしてほしいという話をしたら、ご本人からやはりちょっと最近また原点に戻って今できるこの食事と運動、こういった話をぜひ取り上げてやりたいということで、まあ多分このタイトルからすると糖尿病の前段階の人から、あと 本物の糖尿病になって結構重い人まで、うん、高血糖といってもいろんな人が含まれていると思うので、はい、まあ、そういったあの方々に対して先生がどう向き合ってどんなアドバイスをしているかという話を、うん、多分あの時間をかけてやってくれると思います、
うん、そうですね。あなたはちょっと高血糖ですよというふうに言われたときにどう捉えるだろうなって私も思ったので、うん、これはちょっと伺いたいですね、
はい
はい、皆さんぜひ、ね、あの足をお運びください、はい、2月13日水曜日午後7時から首里城下町クリニックでの開催となります。事前に予約など必要ございません。当日首里城下町クリニックにお越しくださいね、詳しくは 098-885-5000885-5000となっています。首里城下町クリニックのホームページでも紹介していますので併せてご確認ください。ということで先生、2019年もまた、健康に役立つためのお話、はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、頑張っていきます。
首里城下町クリニック院長田名武先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。